皆様、おはようございます。
おはようございます。
今日、この場所に立たれるのは、柴山直道宣教師のはずだったんですけども、体調を崩されて、代表を取って、今日も休みになります。今朝は、コリント人の手紙を離れて、改めて聖書の語る救いについて共に確かめたいと思っています。ローマ人の手紙、新約聖書ローマ人の手紙の第6章の16節から23節を拝読してお読みいたします。今日は拝読させてください。ローマ人の手紙第6章16節。あなた方は知らないのですか？あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方は、かつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。以前、あなた方は、自分の手足を、汚れと、不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であった時、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか？今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて義の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。御在天の父なる神様、あなたのお言葉が読まれました。罪の報酬、神の賜物、私たちがどういう歩みを歩んでいたか、そしてどのように変えるのか、そのことを今日ともに御言葉から確かめさせてください。キリストの救いが私たちにはっきりと示されますように、お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は神の賜物は永遠の命という言葉を中心に見ていきましょう。ローマ人の手紙のこの6章23節は、キリストの救いについて端的に短く私たちに語りかけています。私たちがかつてどんな状態だったのか、そしてそこから救い出されるために神様は何を与えてくださったかをこの聖句は明確に語っています。共に確かめてまいりましょう。キリスト教会はイエス・キリストこそ救い主であると信じております。 イエスとは、イエスと名付かれたお方の名前です。両親が神様に示されて付けられた名前で、それは当時ありふれた名前です。その意味は救い主、主は救い主という意味で、イスラエルの昔の言葉ヘブライ語ではヨシュアでした。一方キリスト、これは名字ではありません。ヘブライ語ではメシア、ヘンデルが作ったメサイア、これも同じ言葉です。これは名字ではなく位や働きを指す称号です。エジプトの王様はファラオという称号を得ていました。またローマ皇帝はカイザルという称号を得ています。これは特別な称号で、神様が油、霊を注いで建てられた全世界の王、祭司、預言者、神様に建てられた偉大な王様という意味です。聖書の預言によれば、全世界の人を救ってくださる、そして祝福に導く王様という意味です。このイエス・キリストは私たちにどんな救いを与えてくださったかを今一度共に確かめましょう。6章23節の冒頭の言葉をもう一度読みいたします。罪の報酬は死ですと、罪、その元の意味は的外れ、本来の進む道、本来の状態から外れていることを意味します。聖書は告げます。すべての人が神様から離れ、神様に逆らっている状態にあり、その結果神様と断絶してしまっていると、イエス・キリストはこう告げられました。ヨハネの福音書の8章34節というところです。ヨハネ8章34節イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。イスラエルの祝された王ダビデは詩編にこう歌っています。母は罪のうちに私を身ごもったと。すべての人は生まれつき罪に支配されて生まれてきました。誰からも縄でつながれているわけではありませんけども、 心が罪に支配され、心から出てくる行いが罪として現れてきます。それは依存症という病気にかかっているのと似ています。いろんなものに人は依存してしまいます。いけないと思ってもやめられないのがその症状です。ある方は買い物、ある方はお酒、ある人は掛け事、ある人は薬、またこうあらなければならないという、プレッシャーですね。嘘をついてしまったり、いけないと思いながら自慢してしまったり、財産がないと、富がないとダメだと追求したり、人から褒められたいと何とか自分をよく見せようとしたり、仕事や趣味がないと耐えれなくなってしまったり、夢中になっているときはほっとするし楽しいですけども、やってしまったという苦い思いが残ります。そのうち悪いということさえ、いけないということさえ考えられなくなってしまっているのが奴隷にされている状態です。この人を支配している罪の報いに死があると聖書は教えています。報い、報酬、それは結果として当然与えられるべきものです。お仕事の報酬をいただくのは嬉しいんですけども、いけないことをしてしまった報いから避けられないのは辛いことです。罪から来る報酬は、罪の報酬は死ですと聖書は伝えてますが、それには三重の意味があります。第一に関係の死、本当の神様と正しい関係を持てません。知ることができず、従うことができず、喜ばれることができません。そしてそれは人間同士の関係にも広がっていきます。信頼できず、孤独で、また互いに争ってしまい、そして期待しても失望に終わってしまいます。第二に関係の死です。あ、失礼しました。関係、まあ、大事でしたね。失礼しました。肉体の死が第二です。すべての人は生まれつき死ぬ運命にあります。誰も死を避けられません。しかし聖書は言います。それは当たり前、自然の状態なのではなく、命の源であります神様から離れた結果だと。ローマ人の手紙の5章の12節にこうあります。新約聖書の305ページです。前半だけ読みいたします。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして すべての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったとあります。第3に永遠の死です。神様の最終的な裁きを受けて人は死んで終わりでなく死後の裁きを受けなければなりません。神様は私たちのために天国を用意されましたけれども、そこにはふさわしい人、言い換えれば罪のない人しか入れません。しかし誰がそれにふさわしいでしょうか。誰もいません。ですから全ての人はこの罪から、そして罪の報酬から救われなくてはなりません。そして神様は全ての人が救われることを願っておられます。そのために諦めずあらゆる犠牲を払ってくださっていました。第一テモテの2章の4節をお願いします。新約聖書419ページ。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。そのために神の御子イエス・キリストが私たちのところに来てくださいました。ローマ人の手紙の6章に戻っていただきますか。しかし神の賜物はとあります。神様は恵みによって救いの賜物、プレゼントをくださいました。罪から救われるためには行いを強制したり心を訓練してでは不十分です。根本から変えられる必要があります。イエス様は有名な言葉でこう言われました。ヨハネ伝の3章3節の言葉です。諦めなくて結構です。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。このままでは破滅だという状態にあったとき、少しそれを遅くしてみようとしてもそれだけでは解決になりません。それは時間稼ぎに過ぎません。深刻な病気が進行しているときに痛み止めだけを処方してもその人は助からないのと似ています。聖書は厳しくそれでは救いにはなりませんと言われます。解決の方法は神様が与えてくださり、それは誰でも受けることができるので神様が気休めの道をいけないと告げています。イエス様がくださったプレゼント、神様がくださったプレゼントは十字架と復活の賜物です。これこそが聖書が最も大切なこととして教えている教えです。コリント人の手紙の第1の15章を開いて、新約聖書349ページです。 3節から5節を読みいたします。第一コリント15章3節から5節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。キリストが誕生される前からこの方に関することは詳細に聖書に予言されてきました。神様はこの予言を成就されました。その中心は身代わりの死と復活です。イエス様は私たちの罪のために死なれました。私たちが受けるべき神様の罰、また報いをイエス様が身代わりに負ってくださいました。神様が御子を使わされたのは罪人を裁くためではなく救うためでした。罪の重荷が乗ってる、これが私だと。この罪の重荷、罪の報い、それを取り除かれるためにイエス様はご自分で代わりに負ってくださいました。私の上にはもう重荷はありません。これが十字架です。そのためにイエス様は全人類の罪を負って十字架で死んでくださいました。苦しみも死も全部身代わりに負ってくださいました。そして身代わりに負ってそれをご自身で克服し、よみがえってくださいました。約束の通り、3日目に復活されたことは、イエス様が私たちの罪を全て代わりに負って処分してくださったことの証明です。そしてご自身が罪と死に勝利するお方、そして勝利させてくださる方の証明です。キリストはこう言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。この罪と死に勝利された命をイエス様は私たちに生きたワクチンとして与えてくださいます。すると私たちはキリストの力によって罪を許されるだけでなく、罪に打ち勝ち、死に打ち勝つものに変えられます。神の御子キリストは生きて信じる者に、信じる者のうちに住んでください。キリストの命が私たちに働いて、私たちを作り変えて正しい道に歩めるようにしてくださるのです。これは神様のこの許しと命は恵みのプレゼントです。恵みとはいただく価値のない方に一方的な行為によって与えて ただけることです。プレゼント賜物はお金を払わない、犠牲を払わないで、ただでいただくだけのものという意味です。プレゼントは受け取らないと自分のものになりません。この神様の恵みを受け取るのが信仰です。信じて受けるものは無代価に、代価なしにいただけます。しかし受けないといただけないのです。ですから信じる必要があるんです。信仰は小さなことです。しかし大きな変化、大きな祝福、大きな救いをもたらします。その信仰は、信仰に力があったり価値があるのではなく、信仰を持っていただく賜物に価値と力があるんです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。イエス様を信じるときに私たちは新しく生まれ変わります。その命は救い主キリストイエスにある永遠の命と聖書は教えています。ローマ人の手紙の6章に戻っていただけますか。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。最後に永遠の命について触れたいんです。聖書の言う命は生命力だけではありません。不老不死で生きる、同じ性質のままですね、という意味ではありません。命は英語ではライフと言いますけども、ライフは生命力だけでなく人生を指してますね。マイライフと言った時にですね、生きてることだけでなくて歩むことが含まれてますね。そしてこの永遠の命という言葉は共に生きる命という意味があります。人は生きているのではなく生かされているんです。命は受け継いだものです。自分で作ったわけじゃありません。神様が命で満たしてくださるので私たちが生きることができます。神様が支えてくださるので生き続けることができます。神様が永遠に生きておられるお方ですから、神と共に生きる私たちも永遠に生きる、そういう意味での永遠の命なんです。私たちはそうですね、思いがけない幸せをいただいたときにこう思いますよね。この幸せが永遠に続きますようにと無理なのを承知で願います。結婚は死が分かつまで、残念ですけどです。しかしキリストとの、神様との結びつきは死んでも続きます。いや、死なないように イエス様は命を守ってくださるからです。神様と共に歩む幸いが現状維持ではなく、ますます素晴らしくなり完成していきます。完成しておしまいではなくて、神様は素晴らしく高いお方ですから、喜びも感謝も希望も愛も清さも、あらゆる良いものがどこまでも増していきます。そんな中で永遠に幸いのうちに守られて歩めることが永遠の命です。それは天国に行ってから完成していきますけども、イエス様を信じたその時から神様が私たちのうちに住んでくださって、与えてくださっています。信じた者の命はそうやって天国に向かって育まれ、天国で育まれていくのです。具体的にどんな災害があるか、まず罪に許された喜びです。御子を信じる者は裁かれません。罪に定められることは決してありません。ですから恐れがなくなります。平安が望みます。神様は私たちの父親となってくださいます。私たちは信じた時に神の子供とされます。地上では親子関係はいろんな残念なところもあるかもしれませんけれども、天の父なる神様は理想のお父様です。この方に守られ信頼し導かれることは感謝なことです。神様にお父様と言って遠慮なしに願うことができるんです。まあ、時にはお仕置きいただくことがありますけど、それも感謝なことです。愛されている満足があります。ご自身の御子さえくださるほどに愛されていて、決して捨てられません。私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしませんとイエス様は約束されました。さらに死に対する解決があります。パウロはこう明かしました。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。生きても死んでも幸い。その時に私たちは恐れることなく日々を精一杯生きることができます。人生の新しい意味を見出していきます。自分の願いを果たそうとしても、私たちは恐れていつ失うか、そして満足できなくなること、そのことに不安を拭えないでしょう。しかし神様と共に会いに、神様と共に喜ぶその目標は失われることはありません。そしてこの目標は死んで後も残っていくんです。ですから生きても死んでも幸いということができます。死は神を信じた者にとっては永遠の命、永遠の祝福への入り口です。パウロはこう明かししています。道の中で死を覚悟した時の言葉ですけれども、第二テモテの4章の8節、第二テモテ4章です。 新約聖書429ページ、7節8節を見ます。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるんです。よくやったと言って迎え入れていただけるのです。また清められていく目標もありますね。天国に行くということは、天国に入るにふさわしいもの、受け継ぐにふさわしいものとされたということです。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制とあります。そして地にある巨大姉妹にあっては永遠の友、真実の友として与えられます。クリスチャンになって寂しいと思う時があるかもしれません。悪友はだんだん減ってきて良い友達が増えていくんですけれども、寂しくなることはありませんから、これからイエス様を信じる方、私たちが仲間ですから、ぜひ仲間になってください。賭けも多いんですけど、どうか永遠の友としての友情を築かせてください。そして最後にこの言葉を読みます。ローマ人の手紙の8章の28節、新約聖書310ページ、ローマ8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。永遠の命、神と共に歩む命と日々は、このように永遠に幸いから幸いへと歩む生涯です。試練はあります。苦しみもあります。しかし十字架の後の栄光のように、私たちは試練をくぐり抜けて栄光にいられます。死による報酬、罪の滅びから解放されて、神と共に永遠の祝福の道を、完成を目指しつつ歩むように生まれ変わるのがキリストの救いです。これは神のプレゼントです。どうか信仰を持って受け、そして信仰を持ってその道を共に歩みましょう。お祈りいたします。天の地にある神様、キリストの尊い犠牲と復活の勝利によって私たちに与えられた救いが、どうかここにいらっしゃるすべての方に届きますように、短くお招きをさせていただきます。もし私がこれからいかがでしょうと言われたときに、はいです、はい、その通りですと言われる方は手を挙げてください。クリスチャンの方たちに証のために伺います。私はイエス・キリストを信じて永遠の命をいただきました。そのことを私は感謝しております。そう言える方は手を挙げて示していただけますか。アーメン。では手を挙げれなかった方、今日私も このキリストの救いを受けたいです。全部わかっているわけではありません。でもこの方を信じる者は失望させれないこと、幸いであることを今日知りましたので、私はイエス様を信じます。神様、どうか私に救いをください。そう決心する方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。受けていらっしゃいますか。天の父様、どうかあなたの導きがここにいらっしゃるすべての方に引き続き与えられて、救いとまた救いの実を結ぶことができるようにできるように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。